はい、スタートです。
はい。
どうも。
どうも。
今日は R さんがいなくて。
そうですね。
僕たち二人でやるということで。はい、で、まあ、第16回になりますけど、今日は、選挙が近いっていうことで、まあ、選挙特番じゃないけれども
。はい。
まあ、アフターカーニバル的な観点からちょっと、
はい、
今回の選挙について少し考えてみようっていうか、
はい、
ちょっと便乗企画で、なんか喋ってみようっていうところで。
はい。
で、出発点としたいのは、昔 AI さんが書いた記事で、総選挙のことっていう題の記事で、これはもうすでにブログの方にアップされていて、2009年の7月20日のにアップしていて、で、元々の記事が書かれたのは2005年の9月11日で、つまり前回の衆議院選挙の、まあ、その開票速報を見た感想を AI さんが書いてると。
じゃあ、あれですよね。小泉さんが退所した時の、
そうそう。
郵政解散みたいな。
そうそうそう。
時ですよね。
うん。で、まあ、その時から、民主党には、なんていうか、まあ、民主党か自民党かっていう感じで、なんか二大政党制みたいな話があって、で、民主党一体、勝てるのかどうかみたいなところで、ボロ負けしたっていう、まあ、そういう選挙だったよね。で、まあ、この総選挙のことの記事で、まあ AI さんが何書いてるかっていうと、まあちょっと辿ってみると、まず、その衆院解散した直後から自民が勝つだろうと、まあ AI さんは思ってたと。で、あの時民主党やら、造反組やら、あるいは各種マスコミやらが鬼の首を取ったように、小泉政権終わったと浮かれてるのを見て、なんでこの人たちはこんなにも自分たちが国民にどう見られてるのかが見えてないんだろうと思ったと。で、勝つだろうと思ったけども、蓋を開けてみたらまあ、大勝したってわけだよね。で、AI さんは、まあ、その時は民主党支持だったけども、でも、入れる気にならなくて、今まで入れたことないような党に、投票したと。
まあ、具体的には共産党と自民党なんですけど。どういう入れ方だよ。
うん。
確か、比例の方で共産党に入れたのかな。
あ
なんか、そうそうそう。まあ、自民党勝つは、もう、はっきり分かってたんで、
うん。
なんかその、個人に入れる方は、
うん。
まあ、こう、絶対この人勝つだろうから、
うん。
どうせ一票入れても、何の影響もないし、みたいなで、それに入れて、
うん。
で、比例は、まあ、なんか、共産党に、
うん。
一人でも共産党のが多くなるといいな、みたいな感じで、聞いてたような記憶がありますね。
ああ。なんで共産党だろう？
なんですかね。なんか、一番まともに見えた。
あ、本当？
っていう、そう、うん。で、あともう一つ理由があって、
うん、
ちょうど、その選挙当日に、最後ですよ。本当に一番最後に、うちの周りで、最後の願いに参りましたって言ったのが共産党だ。
あれの効果、選挙カーの効果あるじゃない。
うん、 ほとんどないし、うるさいだけなんですけど、うん、その時はなんか、もうだから、なんでしょう。
うん。
その、とりあえず最後の最後まで粘ったところを評価したっていうか。
うん。
はい。
なるほど。まあ、そういう感じでというか、つまり、ここはちょっと象徴的じゃないかと思うけれども、この、今まで支持してたのに、選挙当日に入れなかったと。
かなり迷った覚えがあります。
うん。だからこういう人は結構いたんじゃないかっていう気もするけどね。で、なぜ入れなかったところかっていうところが問題で、で、まあ、ここまで民主党が不甲斐ないと、民主党は何を言ってるんだと怒りを感じてくるって書いてあって、で、まあ、いくらマニフェストを頑張って作ると、そんなもん誰も読んじゃいねえんだってことになぜ気づいていないのかと。まあ、だから、問題はその政策じゃないっていう話で、まあ政策が重要だっていうのは、多分分かってて、あえてこう書いてるんだろうけども、その、あるいはこうも言うかもしれないけど、その政策のレベルで見ていくと、なんか、それほど大きな差がないっていうか、個別具体的には差があるとしても、なんか全体的にはその差がよく見えない。で、だから何が決定台なのかっていう。だからそこが政策じゃなくてもっと違うレベルに見出されるんじゃないかっていう。まあそういう話じゃないかと思うけども。で、で、問題がその言葉遣いにあるんじゃないかって話で、で、その今までの政治家が批判されてきた理由として、その、公約を守ったか、どうかっていうのが重要ってことかな、これだと。
公約を守ったかどうか、いや、僕はそういうことじゃないですね。
うん。
その時感じてたのは、もっと、その、政策じゃなくて、
うん、
ある種の政治性を持ってるかどうかですね。つまり、なんていうのかな。だから、はっきり言えば、
うん、
大抵の人はマニフェストを仮に見てたとしても、
うん、
その後それをちゃんと実行したかどうかなんて、
うん、
大して気にしてない、
うん、
し、そこまで頭回んないし、
うん、
だから、そんなんどうだっていいじゃないかと、
うん、
全くどうでもいいわけじゃないけれども、うん、それよりも、どういうマニフェストを作ったとか、そういうことよりも、ある分ではキャンペーンの仕方ですよ。
うん、
差し出し方だと思うんですよ。
うん、
でそういう意味で、
うん、
小泉さんは、とにかくそう、そういうとこが上手かった。
そうだね。うん。
はい、
うん、
で、それ、自覚してるしてない、まあ、あんまり小泉さん自覚してないのかもしれないけど、そういうところは。自分のうまさっていうのは、
うん、
でもトムはあれ、
うん、
あれ政治家としてはすごい重要な能力であって、
うん、
それが下手くそなやつに託したいとは思わない。
なるほど。うん、
ということですよね。
うん、
だから、
うん、
あの郵政解散の時の大泉さんの演説は見事だったですよ、やっぱり。
あ、
とにかく理路整然としてるし。うん、話は分かりやすいし、
うん、
で、一貫してる、
うんうん、
あの人は、
うん、
良くも悪くも一貫してる、
うん、
だから 俺もあの時思ったのは、
うん、
この人の、政策によって日本は悪くなるかもしれないと。
うんうん。
では、
うん、
でも、まだマシだ。
うん。
って思わせる部分がある。
なるほど。
だどっちにしても悪くなるかもしれないし、良くなるかもしれない。さあ、結局判断できないわけじゃないですか。
うん、
やってみない限り。
うん。
そうしたときに、まだこの人の方が信用できると。
うん。
言ってること一貫してるし。
うん。
っていう部分で、だから、言ってることが重要、言い方が重要だでした、協力回答。
そうだね。うん、
はい。っていうのはそういう部分です。
うん。なるほどね。うん。だから、この郵政選挙の時は、ある種争点がすごいはっきりしてたわけだよね。
はい。
で、つまり、ある種この古い政治と新しい政治みたいに分けて、で、その古い政治の人たちをある種既得権益者みたいな形で切り捨てたわけだよね。
そうですね。
で、綿貫さんだっけ、
はいはいはい、
とかが切り捨てられたわけだよね。
はい。
で、果たしてどっちを選ぶんですかみたいな、そういう争点を出して、だからある種、この、なんか民主党とかなんか、どうだとか忘れたけど、つまり蚊帳の外に置かれたような感じがあったけども、つまりある種自民党内でのなんか、闘争の構図であるわけだよね。
まあ、ある部分ではそうです。
そう。うん。だその自民党をぶっ壊すとは言いながら出てきたわけで。だから小泉の立場を支持するかどうかっていうような形で、争点を明確にして、だから民主党はその争点に対抗できるようなものを持ってこれなかったってわけだよね。だ民主党はその時何したかっていうのはちょっと全然僕、記憶にないけども。
だからまあ、岡田さんの時です
よ、ね。うん。
いや、あの人は結構真面目で、
多分
勝つ気満々だったんです
よ。ああ、はあ、はあ。うん。
で、要するに、いろいろ批判されてたし、自民党内紛みたいな感じだったので、うん、これチャンスだと思ったとは思うんですよ。
うん、うん。
政権交代みたいなこと言ってたし、
うん、
結構マスコミなんかもそうなるだろうっていう予想を立ててた、
うんうん、
だけどだからあの時は結構いろんな部分で面白くて、
うん、
まずマスメディアは ほとんど民主党寄りというか、
うん、
民主党の勝利をまあ、半ば予想してた。
うん。
けれども、ネット上では全然、それと逆で、
うん。
その温度差がかなり大きかったわけですよ。
うんうん。
で、だから、多分、ネットの力っていうのを、
うん。
マスコミとかが、おそらくはまだ、
うん。
甘く見てたというか、
うん、
そういう時期にあって、まあ、これまでも結構その、ネットと、その、特にテレビ中心とした業界の温度差ってのは、何度も、こう、いろいろな争点になってきてます、
うん、
待ってましたけど、それがすごい大きく露呈した選挙だったっていうのと、
うんうん、
あとですね、なんだっけ、なんだっけ、何を言おうとしたんだっけ、忘れてしまいましたね。
うん。
そう。ともあれ、まあそういうのもあって、
うん、
その、一つこう、どういう、まあパフォーマンス、パフォーマティブな部分で、
うん。
その、どう どういう風にアピールしていくかっていうのがかなり大きかったと思うんですよ。
うん。
で、その際に、まあだから古いのと新しいのっていう感じですよね。
うん。
まあすごい強く現れてて。
うん。
で、特に、やっぱ切り捨てられた側、
うん、
まあやっぱ悪に見えた。
そうだね。うん、
はい。
うん。
つまり、なんでしたっけ、俗人的な人たちが多かったし、
うん。
そう、優勢なんかそうじゃないですか。
うん。
で、だから、うん、小泉さんは、今まで、こう、批判されてた、
うん。
腐敗政治、
うん。
みたいなのを、
うん。
一掃すべきだっていう立場で出てきて、で、
うん、
実際、ああいう、なんですか、派閥にも属さず、
うん、
ある部分で完璧にクリーンな政治家として出てきた、
うん、
漫画とかに出てきそうなクリーンな政治家ですよ、あの人は。
うん、
そう。
派閥は属してない。属してないの。
属してないですよね。
そう。うん。
はい。そうそう。派閥属してんですか、あの人。
いや、よくわからないっていうか。
派閥属してないし、また、ああいう、なんですか、安倍さんがやったようなお友達内閣みたいな。
うん。
ことはしなかったですね。
うん。
全然そういうの気にしない人なんで。
うん、そういうところはないよね、確かに。うん、
はい。だから、派閥自体属してる。まあ、よくわかんないですけど、うん、ともあれそういうこと気にしてない人なので、
うん、
まあ、そこはかっこよく見えますね。
うん。
いや、だから、
うん、
そういう意味では、あれこそ望まれた政治家ですよ。うん、多分。
どういう意味で？
つまり、やっぱり、こう、リクルート事件だとか、
うん、
なんとか事件とかいろいろあって、
うん、
じゃあ、金丸信とか田中角栄とか、
うん、
ああいう、ダーティーな、政治家っていう政治家像っていうのが、やっぱり、80年代、90年代までは、強くその、自民党なんかは、そういうイメージで売ってたっていうか、うん、売ってたわけじゃないけど、付着してた。
うん。
ですよね。だからなんか漫画とかでも、なんかこうヤクザとつるんでるとか、
うん、
政治献金がだどうたらこうたら、
うん、
っていうパターンで政治家って常に描かれてきてたし、そこでなんか、クリーンな政治家、
うん、
清き一票をとかいう言い方ありますけど、
うん、
っていうのが、なんか、漫画とかでも出てきてたんじゃないかな。
ちょっとわかんないけど、うん。
はい、なんとなく、
うん。
あるいは、例えばアメリカのテレビドラマ24で出てくる、
うん、
デビッド・パーマー、大統領なんかは、そういう率直で、
うん、
クリーンで、
うん、
っていうイメージで、
うん、
そういう点では確かに小泉さんそうでしたよね、
うん。
まさしくそういうタイプだった。
うん、だからそこでちょっとね、問題っていうか、つまり、なんか、なんていうかその政治のあり方っていうのが大きく、今現在進行形で変わってんのかどうなのかってあれだけど、そのまあ過渡期とか転換期だと思うけど、つまりその政治家がダーティーなイメージっていうかさ、金にまみれてるっていうのはやっぱりなんていうのかな、うん、つまりその政治家はあのこの票が欲しいわけですよ、選挙の時に。
はいはい。
で、その、つまり、ある種の利益団体と結びつく、ついてっていう。で、 まあ、そういうなんか癒着みたいなところで、ダーティーなイメージが出るっていう形で、で、つまりある時期までは、そういう、なんていうかな、その、多くの人たちに利益を還元できるからこそ、で、おそらく自分も潤えるからこそ、なんていうかな、そういう癒着みたいなことが積極的に行われてたんじゃないかなっていう。だから、実際になんていうかな、道徳的に悪だから悪いことしてるんじゃなくて、なんていうのかな、必然的にこう、だから票を多く取ろうとか、あるいは多くの人たちに利益を還元しようって、なんかそういう、なんていうかな、全体的な善の意識じゃなくて、なんか一部にとっていいことをしようっていう考えていくと、そうなっていくんじゃないかなと。で、そういうのに対して、小泉一郎は構造改革っていう、なんか、キャッチフレーズ出してきて、だから、どっちかというとやっぱりそうだよね、その、なんかそういう癒着をなくそうっていう感じはするよね。
まあもちろん、そうなんじゃないですか。
うん。
癒着を、癒着をなくそう。ともあれ、だから例えば、何でしたっけ。野中広夢とか、あるいは鈴木宗男とか、あれやっぱりどっちかっていうと、古いタイプの政治家ですよね。裏で、手回してっていうのが、そう、金権政治みたいな。そう。で、あの人たち、やっぱりああいう人たちは、ダーティーな
認
知を持ってますし、そう。それ実際そうなんでしょうね。そうそうそう。なんか高級料亭で。そうそう。
まあそういうイメージがね。
女はべらしてみたいな。
うん
わかんないですけど、でもあの人たちが、じゃあなんか利益、多くの人たちの利益になるようにって考えてるかどうかは全然わかんないですけど、そうそうそう、ああいう政治家を成立させてたのは、多分日本が豊かだったから、じゃないかと思うんですよ。
というと、
つまり癒着するっていうのは、その金回りがいいからできる、金回りがいいからできるっていうか、見逃される、と思うんですけどね。
見逃される、
なんて言ったらいいのかな。つまり、小泉政権の要点は、規制緩和ですよね。おそらくは。それは、多くの人たちの利益になるはずだったわけですよ。そうじゃないですか。
そうだね。
一部の人たちが利権を貪ってると。それは確かですよ。だから規制緩和だと。多くの人が参入できるようにしようと。それによって競争原理が働くと。競争原理が働けば、なんですか、物価みたいに安くなるっていうか、まあ、売り値とか安く抑えられる。そうするわけですから。で、切磋琢磨していいものを作り上げていく。それが、いいものを作るんだと。で、それは、多分、多くの人たちが、そうあるべきだって主張した。じゃあ、小泉さんの、なんですか、独善的な考え方っていうよりも、本当に多くの人たちはそれ望んでた。そう。日本を悪くしてるのは、そういう、癒着、談合、そういったものであって、 であると。
うん。うん、
だから、それまでの、なんですか、行政で道路作るっつったら、入札制度なんてなかったわけですよね、ほとんど。
うん。
わかんないけれども、それは談合があったわけですよ。だけど、今は、おそらく大抵の、地方行政は入札制度やってる。
うん。
暗号もあるでしょうけど、どっかで。
うん。
でも、やってる。
うん。
で、その結果、すごい安く収まってる。今までじゃ考えられないくらい。
うん。
そうでしょうね。俺の現場なんか見てもそうですけれども、
うん。
なんか多くの仕事はアウトソーシング、外部委託して、うん、で、それ入札制度でやって、
うん、
で、内部で雇ってる人たちよりも、もうずっと、それを切って外部委託した方がずっと安く済む。っていう形でやってる。
うん。
で、だから、まあ、正直言えば、小泉改革は、小泉さんが強権的にやったんじゃなくて、
うん、
やっぱり構図としてはそれを望む一般市民
を
強固に、
うん、
自分たちの利益をこう守ろうとする一部の古い政治家とその利益に群がる、悪い人々。
うん
それは何ですか？あれですよね。郵便局員とか。そう。
郵便局員は関係ないと思うけどね。
まあまあ、郵便局員は、まあ、郵政が焦点になったので
。うん。まあ、郵政だから問題だけどね。郵便局員は問題じゃないですか。
まあ、そうですね。はい。という、そういう感じです。
うん、
だから、あれは本当、まさしく国民が望んだことですよ。
うん。でも、そこでね、
はい、
確かにその前回の選挙時はまさにそういう構図が明確にあって、
はい、
で、結果ね、小泉自民党が勝利したわけだけど、で、ここで4年経ってみてどうかって言ったらさ、つまり、今どっちかっていうとその小泉政策はさ、なんか悪かったっていうかさ、悪みたいな捉え方されてるような印象があるんだけどね。
はい、そうです。
で、例えばその、郵政に関してもさ、まあ、当時から言われてたのはさ、つまり、郵便局は、まあ、官から民へね、移行したときに、その、なんか地方の方でさ、なんか採算が取れないで郵便局はね、潰れるんじゃないかみたいなさ、っていう形でまあ、いずれにしてもこの、まあ、競争原理がね、導入されてって形で、で、つまり、生活が苦しくなるんじゃないか、みたいなことを言う人たちは一方でいたと思うわけで、で、
いましたね。
うん。で、現在ね、小泉の政策が、結果的にこの生活を苦しくしたのかどうかっていうのは別としてって言い方さ、それは実際そうなのかどうかっていうのは僕はよくわかんないけども、なんか一般的な認識としては、なんかその選択を誤ったみたいな見方がね、なんかね、広まってて、で、その郵政選挙の時に切り捨てられたさ、その綿貫さんとかのね、国民新党かな、の人たちが、つまり、今度はでしょ？民主党がもし政権取ったら、連立するわけでしょ？
うん、
ってのは、こう、公表されてるにもかかわらずっていうかさ、つまり、前回の選挙でまさにこの悪の権化みたいなことをさ、代表みたいな形で言われてた人たちが、とタッグを組むってね、言ってる民主党を多くの人たちが支持してるとすると。で、これは一体どうなんだ？何なんだっていう。感じがするけどね。それまでね、前回の選挙だけあったね、なんていうのかな、この、 ことはもう忘れてしまったのかっていう感じがするんだけど。
だけど、そこは多分連続してないですよ。
うん。
多くの人々の意識の中で。
うん。
と思いますけど。
うん。連続はしてないけども、でも、まあ変遷はあったわけだよね。
まああります。
自分の間にね。
はい。
うん。
ありますね。
うん。
だからそれはあれ、もうそうですよね。麻生さんも明らかな方向転換しますね。
そうそうそう。
結構
ね。
だから麻生さんまで小泉チルドレンに、小泉チルドレンって言ったらおかしいですけど、まあ、こう、小泉系列っていうか、
まあ、小泉内閣の時に、その大臣なんかしたよね。
はい。
うん。
人だと思うんですけど。
うん。
でも、反省すべき点はみたいなこと言ってますよね。うん、
で、小泉人生が起こったっていうか、まあ、これだろうって感じだけど。
そう。
そう、だから自民党自体が変わったっていうか。
でも、一方で、
うん、
多分、当時小泉さんを支持してた人と、今麻生さんを支持してる人たちは全く同じそうですけどね。
そう
だと思いますよ。
そういう人もいるだろうけど、その、あれなんかネットワークの人たちとかいうこと？
そうですね。はい。いや、つまり、強固に支持してる人たちは同じ層。
うん。そう、だからまあ、その支持してる層が問題なんだけど、まさにまあ、その、報酬層はね、そうだろうけども、確かその、その地方かな？なんか地方の人たちがね、で、地方の農村の人たちで、それまでね、自民党支持してるような人たちが、なんか民主党に流れてるって話を
聞いた。ああ、そうですね。うん。それはそうでしょ。
うん。だからまあ、その都市部のなんか無党派の人たちがね、民主をね、支持するってのはなんとなく分かる気がするから、だそう、それだけじゃなくてなんかね、それまでなんか自民の基盤にあったような人たちがね、民主党に流れてっていうのが結構大きいかなとね。うん。単純にまあ、つまりなんていうかな、この、利益っていうかさ、自民党に票を入れても、なんか利益を回ってこないって話なのかな。
まあもちろんそうでしょうけど、
うん、
でも、そこは完全にまあ、この5年くらいの問題ですよね。
うん。
どう見ても厳しくなってる。
うん。
うん、
まあ、厳しくなったのは、特にね、去年の、
まあ、あれですね。
うん。金融の問題でね、アメリカ発のね。
はい。
はい、だから、それまでは、一応その景気の、が、どうかって言ったら、確か、好景気だったわけだよね。
うん。好景気ですね。うん、
その好景気だけどなんか実感があまり感じられないような。
うん、そうそうそう。
うん。
だからそこも含めてだと思うんですけど。
うん。
そう。なん、その、良かったっていう実感は、
うん、
多分大抵の人はなくて。
うん。
そう。それでその、多分景気を実感してたのは、おそらく企業ですよね。
うん。
一般の人たちは景気を実感できなくて、うん、でも実際に好景気だとしたら、それ実感してる人は企業です。うん、
でも、どこの企業はもう起きたんだろうね。捨てきやすいけど。
いや、それは起きてたでしょう。
つまり、企業は儲けてれば、その社員の人たちもさ、還元されるんじゃないかっていう単純にね、思うんだけど。
だからそれが対処されてなかったのが、だって特に、この5年の企業の後継期を担ってたのは、あれですよね、
うん、
その、それこそ今問題になって派遣とか、
うん、
それからバイトとかですよね。だから、
うん、
だからこの5年の間、後継期だって言いながら一方で、
うん、
その、なんですか、バイトが、老組に入ったとか、そういうニュース結構多かったですよね。
うん。そうだね。
はい、ユニオンとか、ああいう単独で入れる、
うん。
その、なんですか、
うん。
労働組合とか、で、あと共産党が随分クローズアップされたりとか、
うん。
なんか、何もその、良くなってるわけじゃなくて、そういう点では。
うん。
っていうのは明らかだったですよね。
だから、その、良くなったっていうのは、なんか見かけ上的やっぱり気がするけどね。その、つまり企業が儲けてるわけじゃなくて、わかんないけどね。つまり、その、人員削減して、なんかそれで浮かしてるっていう。
そうですね。ただ、ただ企業そのものですから、
うん、
よくはなってたでしょうね。
うん。
受けてる。
うん。
そうそう。だけど、そう、
うん、
日本が、そのものが裕福になってるっていうよりも、ある、ある、企業。企業は儲けてた。そりゃそうでしょうね。
うん。だから、まあ、そういうことのツケがね、今回回ってきたって感じなのかもしれないけども、つまり、そういう生活が苦しいっていうのは、その、好景気やっても生活が苦しいっていう状態が続いて、で、まあその、生活保障ね、なんなりっていうことが、だんだんだんだんと、こう、焦点になってきて、で、それがまあ、大きく爆発したのが、安倍、その小泉さんの後に政権取ったその、安倍晋三だよね。の時の参議院選挙の時に、自民が敗退で、で、西が勝ったと。で、その後その、いわゆるねじれ国会って形で、まあ、衆院は自民、公明で、与党は過半数だけど、参院の方は、まあ民主の方はね、まあ過半数取ってるから、法案がなかなか通らないって形で、そういう状態で、安倍、福田、麻生と来て、で、今回、で、そのつまりネジが解消されるかもしれないって話だよね。うん。だから、争点としては、やっぱり、自民も民主も、今回の選挙は生活ってことを言ってるじゃない。生活大事なんだと。生活守るんだ、みたいなね。このフレーズについてどう思う？
まあ、ですか、それはその通りだと思うんですけど、
うん、
その、でも確かに生活って今まで言わなかったですよね。
うん。
多分言ってたの共産党とかじゃないですか。わかんないけど。
うん。その生活ってキーワードはね、いつぐらい確かに。うん。
そう。あんまり聞かなかったですね。
うん。
景気っていうのはよく言われてた気がするけど。
うん。うん。
そう。でもなんか、一つ実感は生活を脅かされてるって実感があるってことは確かですよね。
うん。だから、その、安倍晋三の時の参院選の時に、安倍晋三は、美しい国っていうことを言って、で、それに対して民主党の方は、 最初その時に民主党は生活ってことを、生活が大事だっていうふうに言ってて、で、つまりそれでもう、その、美しい国っていうのがなんか、しらじらしいっていうか、
どう見てもしらじらしいですね、うん。
魅力はなかった。だから、その前までの状況で、その、小泉から安倍への、その、流れの中で、ある種のナショナリズムみたいなのが、こう、発展してきた状況はあったと思うけど、つまり、あの、なんて言ったかな、あの、有事関連法案だっけ、
はい、
ああいうのがいっぱい通って、だからまあ、つまり、当時はねじれじゃなかったから、あの、バンバンバンバン法案通して、で、自衛隊もね、海外に派遣されるし、で、あの、憲法のね、改正法案も、安倍の時に通ったわけだよね。
憲法が通ってないですね。
うん、あの、国民投票法案かな。
あれ通ったんでしたっけ？
でしょ？うん。だから、前段階はね、まだ憲法改正はしてないけど、改正する前段階は整ったみたいなね。
教育基本法は改正されました、
ね。そうだね、そうだね。うん。
はい、
って感じでバリバリこう、なんていうのかな。
はい。でも、あそこもズレがありますよね。小泉さんと、麻生さんじゃないや、安倍さんのところが。
ん？というと、例えば？
つまり、結構、安倍さんの時は、空想化したよなって思うんですよね。
うん。
つまり、小泉さんは、それでも、その、通してた法案自体は、もう少しこう、なんていうのかな、直接的なものだったですよね。
直接的？
じゃあ、有事関連法案でもそうですけど。
うん。
そう。つまり、麻生さんの時は、その、全部、教育基本法にせよ。
うん。あ、安倍さんどうね。うん。
あ、安倍さん。
うん。
はい、教育基本法にせよ、その、憲法にせよ。
うん。
じゃあ、もっとこう、何ですか。あれらの教育基本法も、
うん、
それから憲法も、ああいうの何て言うんでしたっけ。
ん？
つまり実行力のある法律じゃないじゃないですか。あれって。もっと理念的なものですよね。
うん。まあ憲法なんかはね。
はい。
特にてかまあ。
教育基本法もそうで、
うん、
まあ、安倍さんが本当に頭悪いって思うのは、そこを直せばなんか良くなるって思ってるっていうところが、
うんうん、
アホだなって思ってたわけですよ。
うん、
なんか、理念さえしっかりすれば、人間は素晴らしくなるみたいな。
うん、
そう、お題目を掲げると、
うん
なるみたいな、
うん、
小学校のなんか黒板の上あたりクラス目標なんたらかんたらって書かれると良くなるみたいな、うん、そういう感じがあってこの人バカなんだなって思うんですけど、
うん、
だから教育再生会議みたいなそうですよね、
うん、
そうだからそこはなんか、
うん、
やっぱりまた一つこうずれてて、小泉さんとその前にあった、いわば日本のこう代表的な政治っていうのは違うけれども、うん、ただそれでも、小泉さんは、 ある部分では結構手触りのある政策を推し進めてた部分あるけれども、
うん、
安倍さんの時はなんかもっとこう学級目標かよっていうそういう部分ばかりの人だったなって思うんですけど。
だからまあそういう印象を持たせたってことが問題だよね。多分だから改正したいっていうね、憲法を改正したいとか教育基本法を改正したいっていう意思みたいなのはずっと昔からあっただろうから、
あったでしょ。ただ、俺は結構思ったのは、そういう意味では、すごくその、安倍様、ネトウヨに近い。
うん、
じゃあ今回その、ネトウヨが、
うん、
なんですか、民主党が国旗を切り刻んでとかいうところこだわって、
うん、
アティブキャンペーン入ってるのと、
うん、
ある部分では似てて、
うん、
別にどうでもいいじゃんっていうね、その、なんですか、こっち、まあ、まあ、確かに、バカっぽいけれども、そのわざわざ切り刻んで民主党の党旗ですか、
うん、
作るみたいな、そうやる方もどうかと思いますけど、うん、でもある部分では、そんなこと、何も大事じゃないんじゃないのっていう感じですけど、
うん、
でもそこでなんか、なんですか、あの、ニコ動とかにネガティブキャンペーン動画が貼られて、
うん、
その中ですごい、なんていうか、なんて言うんですかね、その感情的な、
うんうん
うん、米が、
うん、
いくつも投下されるっていう状況を見ると、その、だから政治がそういうレベルに移行したのは、
うん、
麻生さんじゃ安倍さんの時大きいのかなっていう。
うん、でも、むしろその、小泉の時に、小泉劇場とかさ、
はい、
あるいはなんていうかな、あの、そういう政治が、なんていうのかな、そのパフォーマンス重視みたいになって、で、なんつう、あの、サプライズとかいう言葉もさ、
はい、
さ、
はい、
で、だからつまりこういう国民受けがすることをね、なんか曖昧間にやって、
はい、言いましたね。
うん。だからまあ北朝鮮からね、
はい、
あの、拉致された人たちを戻したとかいうのも、まあ、一つの功績とも言えるけども、まあ、結構パフォーマンスの面はね、やっぱり、
うん。だからパフォーマティブなとこは別に悪いことじゃないと思うんです。
そうだね。うん。まあ、
でも安倍さんのは、パフォーマンスにもなってない。
うん。
うん。
うん、
要するに非常に幼稚なだけだと思うので、俺は全然評価できないんですけど。
うんうんうん。だから一応あの、小泉の時に安倍さんは官房長官かなんかでしたよね。
なんかやってましたね。
で、その北朝鮮の。
はい、結構活躍したんですよね。
そういうイメージを引き受けて、確か小泉の次に首相にふさわしい人誰だみたいなところで、人気が高くて、ってなってみたらって感じだよね。
そう。
ってとこあったけど、で、つまりなんていうのかな、こう、決してだからなんか安倍さんが運が悪かったのかどうか、ってとこ、そうじゃないかもしれないけども、なんか、ほんの数年前まで、ちょっと前までだったらね、その、安倍さんの主張っていうのが、うまく通ったのかもしれないけども、通った部分はあったかもしれないけども、なんかその、生活が大事っていうさ、なんかそれがなんか、
なるほど。
入れ替わっちゃったのかなって。だから、今だと全然さ、
うん、
まあ、北朝鮮の話題とかね、ミサイル飛んできたとかね、話もまあ、ちょくちょくあるけども、そういうなんか、憲法変えようとかさ、あるいは国防はどうなんだっていう話よりもさ、年金問題とかさ、つまりそういう福祉関係の方の話の方がね、やっぱりメインになってきてるっていう。
でもそれは、
うん、
それはなんか、そうじゃないですか。
ん？
少なくとも、そういうなんか、なんですかね。その憲法とか、そういうことを、まず話題にした人って、安倍さんくらいじゃないですかね。
うん。
まあもちろん話題にしてた人はいますよ。
うん。
ただそこばっかりにこだわってた人ってあの人くらいじゃないですかね。
うん。
だからあれは、本当にただあの人自身が愚かなだけだと思うんですけど、どっちかっていうと。
うん。
そう。ただ、ともあれ、お、なんか世の中の意識自体がそういう方向に向いてるのは確かですよね。
うん、そうだね。
確かですけど、でも、一方で、そうじゃない、さ、安倍さん的な人たちも多くいますよ。
うん。
だから、麻生さんが、なんか、変に人気がある、ね、同様に人気あるのは、多分、あれですよね。麻生さんが、兄オタだからですよね。
そう、最初に人気が出たっていうかね、注目されたのはね。
うん。
兄オタじゃなくてあれね、漫画ね。
漫画、あ、そうか、漫画か。ローゼンメイデンでしたね。
うん。たまたま読んでたっていうね。うん。
でも、ちょっとこのネトウヨがキモいのは、
うん、
相変わらずそうだからですよね。
うん。
だから俺、こう、ニコ動見てると、
うん、
こう0個目で、
うん、
なんか全然関係ない、
うん、
かな、
うん。
民主党が、
うん、
税金を取ると日本は滅びますとか、
うん、
そう、政治に興味を持ってくださいみたいな、
うんうん、
書かれてたりして、これキモいよな、こいつらっていう気がするんですが、そう。でもあれは完璧に、
うん、
その、ね、同様ですね、あの人たちは。
まあ、いわゆるね、そうだよね。
はい。で、しかも、
うん、
なんか、結構いろいろ、ニコ動、ネガティブキャンペーン動画多くて、
うん、
であれ宣伝があるじゃないですか、今、ニコ動って。宣伝ポイント
とか。ああ、うん。あるね、あるね。うん、
あれ、実際金払うわけじゃないですか。
うん。
ポイント。で、あれ見ると、こう、黄金色なわけですよ、大概。
あはは。
そう。ああいう。東洋系動画は。じゃあ金払ってるやつがいるんですよ。
うんうん。
宣伝してるやつが。
うんうん。
そう。で、まあ、結構制作とかについてやってる人たちも、
うん、
結構調べてちゃんとやってる人たちもいるんでしょうが、
うん、
多分基本的な動機になってるのは、
うん、
麻生さんが好きっていう。
いや、違うと思うな。
いや、そこだと思うんですよ。いや、はい。だって、ニコ動では、
うん、
あれ、事前の、アンケートでは、
うん、
あれですかね、自民党の方が多い。
確かそうですよね。うん、
しかも、あれですか、ね、85万人ですよ。
確かに。へぇー。
うん。あの、アンケート答えた。
うん。
そう。絶対その中の大概の人は、そんななんか、マジで自民党応援してるとかじゃなくて、気分ですよ、気分。
うん。だそこは重要だと思うけどね。その、うん。じゃあ、ちょっ
っと時間が来たからちょっと一回切っていいかな。
あれです。
じゃあ、一回切ります。